あ、サブと、
サブの、
ゲイザードラゴン、
ワオ、
ガオー、
ソメゴロ、
よ、
よ、
三河屋、
よ、大統領、
はい、ということで、
はい、
ゲイザードラゴン第6回目。
ゲイザー6回目。
どういう番組ですか？
これはですね、我々サブとサブがニュースを切る。どんどん切る。切って切って、切りまくる。
キルビル。
そうです。キルビル。
クエンティン・タランティーノですね。
はい。
1と2の内容が変わった映画。全然ちょっと雰囲気が違ってしまうっていう。
あら。
キルビルですね。
そうですか。
だから、
はい、
ルロイン・ケンシンですよ。この番組は。
要はね。
だから、佐藤健ですよ。
はいはい。
僕は。
ほう。じゃあ僕は何でしょうか。
サブでしょ。
佐藤健とサブがお届けするラジオ番組。
そうですそうですそうです。
はい。
あの、ルロン・ケンシン8月公開なんで、お願いします。
はい。
撮影大変だったんです。
あ、
結構。
どうでした撮影は。
いやあのね、時代劇っていうのはあんまり得意じゃなかったんですけど、
はいはい、
あの監督が龍馬伝の監督で、
はいはいはい、
あのすごいやりやすかったですね。
あ、
で、あの話も漫画そのまんまではないんです。確かに、はいはい、あのね、原作ファンはそのまんまでやってくれとかね、
まあ、
言うんですけど、はいはい、あのやっぱりね、漫画は漫画の台本
というか、そうですね、やっぱりその面白さっていうかその
見せ方が、ね、違いますもんね。あのね、映画にとって面白いようにシナリオを書き換えてくれてるんで、
はいはい、映画ならではの
面白さ、
やっぱりルロケン、
そうですそうです、
なってると。
はい、はい、斉藤はじめ役が江川さんなんですよ。
はい、おお、はいはい、
あの江川達也、
はい、お、
江川達也先生、
江川達也先生
ではなく江川陽介、
はい、
なんですけど
陽介、
ものすごい気さくな方で、だからぜひ、会場、まあ、劇場、
はいはい、
まで見に行ってほしいと。
はいはいはい。
ルロン・ケンシン、お願いします。
というわけで、映画の宣伝もそこそこに始めましょうか。
はい。今日は、
はいはい。これね、画面が違いますよね。
違います。
いつもと。
皆さんも見たらわかると思うんですけど、これ、はい、NHK のニュースウェブ。
NHK ニュース。
はい。あのね、Yahoo Japan は、
はい、
ちょっとね、嘘の情報が混じってるんで、
ちょっとそれは、
情報操作に流されやすい。
そうですね、やっぱりその、
何ですか、
情報が。
言うことないなら、あの、別に無理して言わなくても構わない
ですけど。正確な情報をお伝えしないとね、
そうです、そうです。このニュースで世のことを知ってる方もいるんで、アフリカの方とかも、やっぱり。
そのテレビとかなくて、やっぱり。
そうです、そうです。
向こうの方は、聞くものがない。
そうです、テレビないんで、
ねえ。
これで。
だから僕たちがその適当な嘘のニュースを流してしまうと、やっぱり、
あ、そうです、
アフリカの方々も、それに惑わされて、ちょっと。
そうです、だから村長とかが、やっぱりそういうこと言えないじゃないですか。
ああ
の朝の挨拶で、週1の、週1回ある朝の挨拶 で毎回こういうね、世の中のこういうことがあったよ、
こういうことがあるよって、世界には。
だからそこから何を学べるかと、村長のありがたい言葉があるんですけど、
ね、
それなんか間違ったこと
を、そこに嘘が混じってると、もう
やっぱ村長の信頼が、
はいはい、
ガタ落ちなんで、
やっぱりその暴動が起きますよね。
そうです、そうです。それこそあの村に長いで村長ですけど、
はい、
損するっていう感じあるじゃないですか。
損するね、はいはい、
そっちの村長になってしまうんで
そう、
ネットとかでは書かれますよ、そういう風に絶対。
そうですね。あの、ご返還ネタは。
よくあるん
で、ね、ますからね。
だからそう書かれるんで。
朝礼で適当なことを言ってしまったばっかりに。
そうです、そうです。それはちょっと。
村長になってしまう。それは大変です。だから我々は正しいニュースを求めて、この NHK ニュースウェブに来たと。
そうです。ということで。
はい。
第1個目のニュース。
はい。
これ。
はい。岡山高校生2人が熱中症の疑い、岡山県笹岡市でサッカー部の高校生2人がランニング中に熱中症とみられる体調不良を訴えて病院に運ばれたと、
あ、そこまでしか読まないですか。
まああとはまあ
いいですね、確かに。
まあでもこんだけですよね。
まあ、最高気温が22度。
22度。
ね、どうですか、まあ、暑くなってますけどね。
まあね、その、最近ちょっと暑いですよね、急に。
春どこ行った春どこだね。春
春
っていう風には、やっぱみんななってるんじゃないかな。
みんな言ってますよね、
言ってます。
春って、どこだって。
とは言ってないですけど。
とは言ってない。はい。
思ってるでしょ。
心の中ではね、やっぱり。
うん、で、でもね、
はい。
その熱中症、まあ怖いですよ、確かに。
ねえねえ、
はい。死んでしまうこともあるんですよ、熱中症で。はい、実際、
はい。
僕の友人、同級生の友人は熱中症で、
はい。
ってこともあるんで。
あ、はい。なるほど。
まあ、ちょっと、今も仲いいんですけど、その、倒れることもあるんで、
てっきり僕は死んだと思ってたんで、今の話の流れでいくと、だからちょっと
死んだとは僕は言ってないですけど、
ちょっと申し訳ない顔をしながら僕は聞いてたんですけど、
いや、死んではない。
熱中症で友達が死んだ話じゃなかった。
そうです、そうです。死んではないんですけど、まあ
だから
病院に運ばれたと。
ああ、はいはい。
怖いよって。
怖いです
よ。馬鹿にできないんですよ、熱中症っていうのは。でもね、22度ですよ。
22度ね。
そんなに高くない。
そうなんですよ。22度なんですよ、こう。
もうちょっとね、外に出ようよと。サッカー部の子なんですよ、
そうそうそう、
ここなんて。
どうなんですか、ちょっとたるんでたんですかね、これは。
いや、体が弱いのかもしれないですけど。
もともと。
ね。それはあるかもしれないですけど、ね、でもね、22度で倒れるようじゃダメです。もっと、
ね、
外で遊ぼう。
そうです、やっぱり、アフリカの子供たちは、
そうです、そうです。
みんな表で遊んでますよ。
そうです、そうです。アフリカの子供たちなんてもう、ライオン追っかけることぐらいしか楽しいことない。あと、ライオン追っかけることとセックスぐらいしか。
なるほど。
楽しみがないんで、ね、で、アフリカはもっと暑いわけですよ。
そうですよ。
絶対もっと暑い。だから。
みんな日焼けしてたからね、やっぱり、真っ黒に。
そうです、そうです。強くならないと、アフリカの子たちみたいに。
そうですよ。
学校までね、
はい。
3時間ぐらい歩いていくんですよ。
アフリカの子供は。
しかもなんか木拾って、
こう木の棒で、お互いをしばきながら。
まあおそらくね。
ちょっとまあそういう子供の遊び的なものも。
そうそうそう。
様子も。
遊びながら3時間歩く
んですか。そうです。
それぐらいの体力日本人もつけましょうよ。
ね、それでも学校行ってもアフリカの学校なんかもうボロボロのやつですからね。
そうです、そうです。大した給食も出ないだろうし、それでも元気にやってるんだから。
それでも勉強しようという気持ちを持ってやってるんで。
負けてはいけません。
はい。日本の子供も。
これ。
次のニュース。はい。天皇陛下、皇居でお手巻き。天皇陛下は24日、皇居の中にある苗床に、稲の種もみを巻かれました。と。これがまあ、毎年こういう行事をやっておられるんですね。
天皇陛下が。
陛下は。
うんうんうん、
陛下が、24日午後に苗床に入られまして、うるち米の日本まさりと、もち米の満月餅の2種類の種もみを巻かれました。
ああ、なるほど。
ね、
天皇陛下もこういうことやりはるんですね。150粒も丁寧に巻かれたそうですね。
ねちょっと心臓の手術してましたよね、陛下。
そうですね。
しておられましたよね。
はい。どうですか天皇陛下は好きですか、はい、サブは。
まあサブ的にはやっぱりその、古代の時代からね、
はい、
どんどん家系が続いてるんですよ。
はい、
天皇家っていうのは、
はい。
やっぱりその歴史の重みっていうのはやっぱり日本人として大事にしなきゃいけないんじゃないかなとは常々思ってます。う
ん、天皇陛下は好きなんですかそれで。だから結局。
まあその天皇陛下のバックにある歴史の重みみたいなものは意識してますね。うん陛下はまあ陛下ですよね、あれは。
あれはっていうのは、あんまり言葉的には、
いやいや
天皇陛下を指すあれとしては、
いやいや、
よろしくない。怖い。
いやいや。
いや、僕は好きかどうか聞いてるだけなんで。
いや、だからその、では好きとか嫌いっていうのは、なんか、そういう対象じゃないですよね、天皇陛下っていうのは。
もう神々しい。
そうですね、好きって。輝いてるんで、
あ、
好き嫌いとかそういう、言葉じゃないんですよ。天皇陛下を思う心っていうのは。
まあ一度謁見したいですね。
そうですね、一度。
佳子様は好きなんですよ、僕。
あら。
あの、女として。
女性として見てる。
女性として見てる部分、佳子様には。でも、綺麗な方なんで。
まあでもね、はい。
みんな可愛いなと思ってるんじゃないですかね、佳子様。
そのうちも、サブが、高速入りすることも。
それはね、ありますよ。
ありえますか？実際、
ありえます、ありえます。ちょっと育ちが悪いですけど、それは学習院大学も行ってないですから、僕は。でも頑張ります、その時は。
なるほど。
はい。ということで、サブの、好みが分かったところで、
は
い、次のニュースに行く前に、
はいはいはい、
この前やったやつ、覚えてますか？
ヤフー知恵袋の質問を答えるやつですね。
そうです。あれね、
例のあれですね。
ものすごい評判いいんです。
あのアフリカの村長が提案したコーナーですが、
ね、すごい喜んでくれてて、
はいはい、
毎日聞いてるって。
あのコーナー同じ放送。
そうです。
じゃあもう
毎日4回聞いてるって言ってましたね。
早く新しい放送してあげないと。
そうですそうです。
もう飽きますよね。
ということで今日も、
はいはい、
ヤフー知恵袋のコーナーお答えします。
はい、はい、
ただでね、
お金は取りませんよ、我々は。
お金は取りませんよ。はい、そんな、ダメな考え方は持ってないです。ってことで、
はいはい、
今日の質問。
はい。
神風、
嵐、
0125。神風、嵐っていうのは危なそうな。さっきに引き続き
の。さっきのああいう話題があった後で、こういうお名前の方ですと。
まあ、神風とね、そういうのは結構密室に。関係してるというか、ねえねえ、いろいろね、ブラックヒストリーがあったりもするんで、うん
ね、
ちょっと不謹慎な名前なんじゃないかなとは思うんですけど、
はい、
そういう人だからって質問に答えないとかそういうことじゃないんで、
そうです、そうです。僕差別はしませんよ。
真摯に答えていきましょう、
は
い。
悩んでる人には平等に手を差し伸べる。
そうです。
はい。
ということで、質問読んであげてください。
はい。好きな男子に男っぽいと言われた中二女子です。今日好きな男子に男っぽいなと言われました。学校で明日の持ち物などを紙に書くのですが、帰りの時間になっても連絡用の黒板に書いてなくて、待ってるのも面倒だったので、時間割を見て勘で持ち物を書きました。そうしたら、時間割から違ったみたいで、友達にもう時間割とか勘で持ち物を書いちゃったんだけど、って言ってその紙を見せたら、好きな男子も見てて、お前男っぽいなと言われました。それは性格が男っぽいってことですよね。男子から見てこういう女子はどうですか？恋愛対象になれますか？教えてください。
はい。
中二の女子ですね、この方。
あ、なるほど。あのね、もう中二なんて一番繊細な時期なんで。
はい、そうです。はい。
こういうね、
はい、
お前男っぽいななんてね、正直24になった僕らからしてみれば、そんなに、なんとでもないですよ。
はい、そうですよ。
サブですけど、
はい、我々はね。
男っぽいなって言われても、笑って
ね
流せますよ。それはね、はい、涙することもありますけど、僕たちも。
隠れてね。影で。
それはいっぱいありますけど、でも、まあ、中学2年生の女の子。はい、
そうです。やっぱりその、学校ってやっぱりその、独特のコミュニティじゃないですか。
そうです
ね。閉鎖されてる。そういう中で、やっぱり、一個一個の発言が広まって、いじめとか、まあそういう問題につながったりすることもありますから。
そうです。透明人間だったね、サブ、学校では透明人間、
はい、僕はもう石ころ棒をかぶってるように扱われて、
もうすごい気持ちが分かるんじゃないかなと思って、だからこの質問に答えたいと思いますね。
はい。
でこのね、よく分からないんですよ、日本語があんまりうまくなくて。
ちょっと中盤の
中二のバカなんですよ、多分。
ちょっとバカですよね、流れが。ちょっと
時間割を見て勘で持ち物を書きましたっていうのがよく分からないんですよ。書いたんですよね。時間
割。じゃあそうしたら時間割から違ったみたいでっていうのがちょっと、僕はそこに引っかかってるんですけど、おそらくね、これはね、例えば、明日、書道の時間があったら、書道セットがいるとか、図工の時間があったら、ハサミがいるとか、そういう、その、持ち物、明日の持ち物が、多分毎日黒板に書かれるんですよ。それで、この日はそれは書いてなかったんで、時間割を見て、そこから予測して、もう自分で勝手に、明日の持ち物はあれだなと思って、自分のとこに書いたんだけど、もう、時間割が、時間割から違ったみたいでっていうのは、つまり、その時間割が間違ってたっていう。
ああ。
だからもう全然違ったっていう。
時間割とか勘で持ち物書いちゃったんだけどっていうのは、この時間割も勘やったってことですよね、多分。時間割も勘で持ち物も。
あの、自分の勘で明日の時間割を考えて、そこから明日の持ち物を考えたと。そうなりますよね、この文章だと。
そうですね、でもね、難しいですけど、何がそんなにややこしいことに、この、させてるのか。なんか舞台とかでもね、ありそうなね、言い回しですよね。どういうこと
みたいな。
あるんですよ。これもう一つわかる。まあ、まずとりあえず国語を勉強しろということなんですけど、中学2年生なんで、ちゃんとしたね、日本語を、学んでください。
はい。
で、まあ、男っぽいと、それが。
はい。
好きな男子に言われたと。
好きな男子っていうのがミスですよね。
うん。
うん。
あのね、嫌いな男子だったらね、シカトしてるんだ。
全然ね。
神風は。
はい。
神風ですからね。
神風は全然。
一吹きですよ、多分。
ただ好きな男子が言ってきたので、このヤフー知恵袋に相談しに来たと。
はい。
はい。
繊細な中学2年生ですね。
はい。
可愛い質問です。はい、ということで、お答えしますよ、今日は、はい。サブが。
はい。
サブが、お答えします。男っぽいってことですよね。男子から見てこういう女子はどうですか？恋愛対象になれますかと。恋愛対象になれません。
あら。
はい。
ああ、残念ですが。
残念ですが。でね、もう一生治らない、はい、こういうのは。
ああ、性格はね。
うん。
なかなか治そうと思ってもね。
そうです。もう中学2年生まで築き上げてしまったものなんで、なかなか治らないです。だから、国語を勉強して、まずは。
まずはね。わ、うん、かりやすい文章で、
そうそう、質問するにしても、まず不親切なんで、
はいはい、
この文章。
そうですね、ちょっと。
人をイライラさせるには十分な。
はい。
で、まあ、あと、でも、うん、お前男っぽいなって、これ一つ、救いなんですけど、
はい、
もしかしたらその男子は、ボーイッシュな女の子が好きなのかもしれないですから、
そうですね、ひょっとしたら。
僕、その男の子、女の子してる子が好きとは書いてないんでね。
は
い、
ひょっとしたら、その男子からは、ちょっと、お前ちょっとタイプだよ、みたいな、意味かもしれないですね。
そうです、そうです。
お前男っぽいなっていうのは。
で、なんか、そのボーイッシュな女の子が好きっていう子もたくさんいるんで。
いますよね、
います、います。
はい。
なんで、そういう可能性もあるんじゃないかなと。ってことで、そんなに落ち込まず。
はい。
まあ、中学2年生なんで結婚するわけではないんで。
まだまだ全然。
いっぱい恋愛してほしい。
いっぱい経験してね。
そうそうそうそう。
嬉しいことも悲しいことも。
そうです、そうです。もう、だからいろんな男の人に抱かれて。
へえへえ。
そういう体験もいっぱいして、
はい。
で、まあ16歳ぐらいで妊娠して、
ほう。
シングルマザーになれば、ね、それこそいい経験になるんで、ね。
最終的にはそれが担任の子供だったりするんですよね。
それはお父さんの子供です。
ああ。いやでもその人生経験は生かされますよね、後に。
まあね。その後弟の子を妊娠するんですけどね。おそらく。
ほう。
ということで、神風嵐さん、0125さん、はい、そういうことです。
はい。
子育て頑張ってくださいと。
はい。
次、じゃあ、いつもの、あのコーナー、皆さんお待ちかね。
あのコーナー。
あのね、もうね、すごい。
もう。
このコーナーが、
はい。
本当にすごいんですよ。
そんなにすごいんですか？
怖いですもん、ちょっと。
あら。
もう、家にファンが来るんですよ。
はい、もう自宅に。
自宅に来て、はい、でなんで自宅に来たか分かったかというと、手紙が入ってて、はい、切手が貼ってないんですよね、はい、その手紙に、
はい、
切手が貼ってないのに届いてるってことは、もう直接入れに来てるっていう、
ああもうポストに投函してる、
そうです、そうです、でまあスポーツコーナー早くやってくれ、はい、やってくれっていう、
もう家にそれを言いに来てる、
そうです、ということでスポーツコーナー、皆さんお待ちかねのスポーツコーナー行きますね、
はい、
この前はあれですよね、野球
祭りの話を。
そうです、そうです。
しましたね。
結局、あれから経って、はい、まあ、それなりに活躍してるみたいですね。
そうですね。
頑張ってるみたいです。
ね
え。まあ、僕らも応援してよかったなと思ってるんですけど、
そうですね。
今日は、
はい、
あの時野球ともう一つトピックス、サッカーって言ってたんです ね。だからサッカーファンはね、あれ言って期待しちゃったんで。
そうです、ずっと、バーってなったんだと思うんですよ。サッカー来るかなと思って聞いてたのに、
そうです、
野球に行ってしまって、
だから今日はサッカー行きますよ、
はい、サッカー、
これ、
はい、元ドイツ代表主将バラック、 MLS 入りか移籍交渉を認めた。はい。サッカードイツリーグのレーバークーゼンの元ドイツ代表、主将のミッドフィルダー、ミハイル・バラックが、アメリカのプロリーグ、MLS に参戦する可能性があることを明かした。と。
なるほど。知ってます?バラック。
ちょっとバラック、ちょっとわかんないですけど。
素晴らしい選手なんですよ。はい、
まあ、主将ですからね。
そうです、ドイツ代表の。
はいはい。
で、まあ、いい選手なんですけど、やっぱもう35歳なんで、ドイツリーグでやるにはちょっと厳しくなってきたんでしょうね。はいはい、で、アメリカのプロリーグに行くと。
はい。
ベッカムとかもね、
はいはい、
アメリカのプロリーグでやってるんで、まあ、アメリカのプロリーグもだんだん盛り上がって、まあ、サッカー自体そこまで弱くない国なんで、
はいはい、
アメリカも、
はい、
盛り上がってるんじゃないでしょうかね。ニューヨークのレッドブルが好きっていうね、はいはい、口癖があるらしいですけど、バラック選手は。
あ、口癖なんですね、これ。
そうでしょう。
なるほど。いつも言ってる、これを。
はい。
ニューヨークのレッドブルが好きと、
うん、12の頃から。
あ、もうそんな前からずっと。
だから、ね、まあ、アメリカには行きたいと思ってると。
そうですね。12の頃からずっと思ってた。
はい。このバラック選手に関してはあんまりちょっとね、情報が入ってきてないんで、何とも言えないですけど、
はい、
とりあえず、勝つ。
あら、勝つを。
これ勝つですよ。
ミハイル・バラック選手に勝つが。
ね、もうニュースじゃなくて、バラックを僕は切りたい。
バラック本人を
切る。
一刀両断したい。
一刀両断したい。切り捨てごめん。
はい、うん。それはなぜ、ですか、はい。
ドイツでプレーしてほしい。
あ、
まだ諦めてほしくないね。
まだドイツで頑張ってほしいと。
まだね、好きな選手だからこそ、はい、応援の意味での、切り捨てごめん。
なるほど。
で、まあ、
アメリカ行かずに、まだドイツにいてほしい。
ドイツで頑張れよと。
まだ頑張ってほしい。はい。
ということで、勝つですね。
ここはまあ、愛を込めた勝つですよね。言ったら。
そうです、そうです。もう、とんかつですよ、だから。
とんかつ。
はい。
はい。バラック選手に、とんかついただきました。
とんかつ定食をね、バラック選手に、お届けしたいと思います。ドイツのね、
はい。
バラックの住所に。
とんかつ。定食を、
はい、
郵送します。
郵送。着払いで。お前、楽しみに待っててくださいと。
はい。
いうことで、もう時間も結構来てるんで、
はい。
第6回放送のゲイザドラゴン。
はい。
これにて、おしまいでござる。
ごわす。